美しいハンドベル、また素晴らしい和歌詞、また子どもたちの賛美、心より感謝いたします。それでは早速ですけれども、短くクリスマスのメッセージをさせていただきたいと思います。スクリーンに聖書の言葉が出てまいりますけれども、聖書をお持ちの方は、新約聖書はヨハネの福音書1章の9節から12節をまず拝読したいと思います。今日のテーマは、世の光であるイエス・キリストでございます。ヨハネの福音書は第1章の9節から12節でございます。では読ませていただきます。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。もう一箇所は、ヨハネの福音書第8章の12節でございます。イエス・キリストの言われた御言葉です。8章12節、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。一言だけお祈りをします。天のお父様、どうぞ今日の聖書の御言葉を祝福し、お一人お一人の心に届きますように、そのためにこのものをお清めください。主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。どこの教会でもそうだと思いますが、クリスマスにこのようにしてキャンドルを灯して礼拝をするのは、イエス・キリストが世の光としてこの世に来られたからでございます。イエス・キリストはそのことを象徴するように、暗い冷たい家畜小屋でお生まれになりました。今日のテーマ聖句は8章の12節のキリストの言葉です。私は世の光です。私は世の光です。この言葉は考えてみますと、大変スケールの大きい大胆な言葉であるわけです。いまだかつて真面目な人でこのようなことを言った人はこの世にいないと思います。釈迦も孔子もマホメットも、私は世の光ですということは言われませんでした。この人たちは、私は光を求めるものであるという心を持っておられたんです。そして自分に従う弟子たちに向かって、私と一緒に命の光を求めていきましょうと言ったんです。ところが、イエス・キリストという方は、私は世の光です、とこう言ったんです。これはすごい言葉であるわけです。このようなことをおっしゃるのは、神か気が狂っている人か、どっちかでなければ言えません。イエス・キリストはその 中間でもないんです。どちらでも中間的な存在ではありません。キリストは、私は世の光です、こう言ったんです。この言葉をしばらく皆さんと皆様方と考えたいんです。私は世の光ですということはどういうことを意味しているんでしょうか。まず第一に意味していることは、この世は霊的な闇であるということだと思います。私は世の光ですというこの言葉を言い換えるならば、この世は霊的な闇であるということなんです。キリストは言われているんですね。この世は闇であるけれども、私だけは光であると言われたわけです。私は世の光です、世は闇です、こうおっしゃっているわけでございます。そして実際に聖書はそのことをイザヤ書の6章の2節で言っているわけでございます。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っていると聖書の中に書いてあります。この世はある国が闇とか、ある特定の地域が闇なのではなく、押しなべて霊的に闇であるというわけです。ギリシャのある哲学者が、真昼の明るい時に皮肉を込めてランプを灯して、ああ暗い暗いと言って歩いたと言うんです。霊的には闇なんですよということをその哲学者は言いたかったわけでございます。実際この世は霊的に闇だと思います。ですから政治の世界でもビジネスの世界でもいろいろな世界でも不正、偽り、そういうものがあると思いますね。ではなぜこの世は霊的に闇なんでしょうか。それは光である神様に背を向けているからなのです。神は光なのです。聖書に神は光であって暗いところは一つもないと書いてあります。光というのは清いものなんです。神様は清いお方であるわけですね。その清い光である神様にこの世は背を向けているので、霊的に闇であるわけです。そういう闇の世の中に来られて、私は世の光ですとおっしゃったのがイエス・キリストであるわけです。もう一つ、私は世の光であるとは、キリストは誠の光であるということを意味していると言えると思うわけでございます。誠の光、ヨハネの福音書の1章の9節でこうあります。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。キリストは闇の世に光として来られたということをここでまあ言っているわけです。誠の光が世に来ようとしていたと書いてあります。誠の光というのは完全な光という意味です。パーフェクトです。イエス・キリストは完全な光であるわけです。この世にも光はあるんです。光はあるんですけれども、それは完全な光ではないんです。科学は光を与えていると思います。皆さん方もご存知のように、 医学は進歩しまして、現在多くの重い病気の方が癒されて、患者さんたちに光が与えられていると思います。昔であればほとんどこの病気では生きることができなかったと言える人が、本当に多くのパーセンテージで生存されているわけで、これは素晴らしい医学の与えた力ではないかと思うわけですね。また文学でも芸術でも光を与えていると思います。ある方がおっしゃっていました。私は自殺しようとしていました。自殺する前に映画に見に行ったんです。映画で最後に主人公がこういったセリフに捉えられたんです。明日があるじゃないか、明日があるじゃないか。この方は死のうとしてたんです。ところが明日があるじゃないかというこの映画のセリフで自分は生き延びたんだと言っていました。本当にこういう光というものは、あるわけなんですけれども、その光というものは完全な光ではないわけですね。ちょうど太陽の光に対して、月の光のようじゃないかと思いますね。イエス・キリストは誠の光、完全な光であられるわけです。どうしてそうなのか。それはキリストは万物を創造された神なのに、私たち神に背を向けて闇の中を歩んでいる私たちを救うために、天の栄光を捨てて人間の姿になり、全く罪がないのに全世界のすべての人たちの罪を背負い、十字架で身代わりとなって死んで、罪の償いをされ、葬られながら三日目に死者の中からよみがえられたからなのですね。キリストは誠の光である。もう一つ、この私は世の光であるというこの御言葉、もう一度読ませてもらいます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。命の光というのは、生きる力を与える光のことです。生きる力を与える、そういう光でございますね。太陽の光は動物に植物に命を与えていると思います。しかしイエス・キリストは、キリストを信じる人に命の光を与えるわけです。つまり人生を生き抜いていく力を与える光、そういう光を与えられるわけですね。ご存知のようにですね、私たちは年を重ねていくわけです。年を重ねていくというのは、ただ年を取っていくという、そういう年齢が増えていくという、そういうことだけでは決してないと思うんですね。年が増えていくということはですね、これは自分の生活している環境や状況が変わっていくということを意味していると思うんです。10歳の方が15歳になる、これはもう10歳の時と15歳の時は状況が違ってるわけです。そしてまた15歳の人が20歳になられる、これまたですね、状況が違ってるわけです。20歳の方が25歳になられる、これはまたですね、 同じ人ですけれども全然違った生活環境の中に入れられることになっていくんじゃないですか。受験に全然関係なかった人がですね、もう突然ですね、何歳になってから受験戦争の中に入っていくんです。病気になられる人おられますね。社会に出て学生自分をエンジョイしていたのに、社会に出てもう全く違った環境に入れられて、もう生きることが難しくなってくる、こんな方たくさんおられるんですね。独身時代は本当に生き生きとされていたのに、結婚されてから変わる人あるだろうし、結婚されてからお子さんを産んで子育てになって変わってしまったという人、私何人か知っています。皆さん、人生というのはね、山あり谷あり、良い時あり悪い時あるんです。私たちは自分でどうすることもできないようなところを通らないといけないんです。でもイエス・キリストはキリストを信じる人といつも共にいてくださいます。そして私だ、恐れることはない。あるいは恐れるな、私はあなたと共にいる。こういうように言ってくださり、私たちを人生の厳しいところを乗り越えていくことができるように私たちを導いてくださるわけなんですね。私は23歳でクリスチャンになりました。それまではキリスト教と全然関係がありません。クリスチャンになる前、私は人生に迷っていました。一番の悩みは、私は何のために生まれ、何のために生きて、どこへ行くのか、死んだらどうなるのか分かりませんでした。私は本当に悩んでいました。口では言わない、人にはそんな悩みことは言わない、人の前ではいつもいいところだけを見せていましたが、一人になるととっても悩んでいたんです。そんな時、教会に不思議なことで導かれたんです。そしてイエス・キリストというお方のお話を聞いたんです。イエス・キリストは万物を創造された神なのに、神に背いている人間であるこの私を憐れんでくださり、私を救うためにこの世に来られ、私の身代わりとなって私の罪を十字架で一身に負い、死をもって私の罪をあがない、葬られ三日目に死者の中からよみがえり、私のそばにいらっしゃるということをしたんです。そして誰でも信じる者は救われるというメッセージを聞いたわけです。私は今まで神はおられるかもしれないが、おられたとしても遠いところにおられて、私のようなものには無関心で、私が悪いことをしたら現れて罰を与えるような神ではないかと思っていました。でも神は遠くの神じゃない、私のそばにおられるということを知りました。そして私を呼んでいらっしゃるということを知りました。私の心の扉をノックされているということを知りました。私はこの方こそ信じるべきお方だと思いました。イエス・キリストを信じたんです。私は何のために生まれたのか、私は死んだらどうなるのか、この人生でわからない答えに光が与えられたんです。今まで信仰を持っていろいろな試みに遭いました。しかしキリストは私と共にいらっしゃり、これからも導いてくださることを感謝しています。私はやがて死にます。 でも私は死後の世界を聖書を通して教えられています。私は天国です。私自身は天国行く資格はありません。しかしイエス・キリストのあの十字架の贖いの御業のゆえに、キリストの勲押しのゆえに、こんな取るに足らない滅びにふさわしいものがキリストによって救われ、新しい人生を歩ませていただくようになりました。イエス・キリストは言われるんです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。林さん、あなたはいかがですか。人生、右へ行くべきか左へ行くべきか、岐路が、分かれ道があるんです。その分かれ道の選択によって私たちの人生は決まります。ですから非常に大事なことです。ぜひ、私に従う者は決してと言われたように、イエス・キリストを信じて救われて天国に行ける、そのような人になっていただきたいんです。その条件は、ただ自分は罪人であることを認め、イエス・キリストを救い主として信じるということだけでよろしいのです。お祈りします。天皇父様、私たちは闇の中をさまよいながら滅びの道を歩んでいました。しかし神様は私たちを憐れんでくださり、キリストを使わせて、キリストを十字架につけ、その贖いの技によって私たちを救ってくださり、感謝いたします。どうかイエス様を信じて救われたいという人がおられましたら、今日救われることができるようにしてください。もし救われたいと思われる方は、私の後をついて祈っていただきたいと思います。天のお父様、私は罪人です。このままであれば天国に行けません。しかしキリストが私のために十字架で死んでくださったことを感謝します。私は今日イエス・キリストを救い主として信じます。キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。